理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第273回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世間はですね、
世間は、
まあ、世間はというか子供たちはですね、
子供たちは
夏休みに入ったようで。
夏休みですよ
ね。
羨ましい。
まあ、羨ましいのもあるけど。
羨ましくない？
どうなんだろうな。いや、休めるのは羨ましいけど。
うん。
よくね、みんな、大人になりたくないみたいな話するじゃないですか。子供の時の方が楽ちんだとかね、うん、夏休みが長いとか。
うんうんうんうん。
でも、私自身は、別に今は今でもいいかなと思っていて、うん、休みは欲しいよ。
うん。
それはだから、子供の時のような夏休みが欲しいっていうよりも、
うん、
まあ普通に会社を休んで好きなことができる時間が欲しいっていうだけでっていうのはあるかな。
でもなんていうのかな、まあ実際はそうじゃなかったにしても、なんか夏休みってだけでもワクワク感があるじゃないですか。
それはあります。
ね、
あります。
で、まあちょっとうちは
何別荘とか行っちゃったの？
いや、行かない
と別荘
なんかないんだけど、しかもなんだろう、いわゆる田舎、
はい、
がないのね。
ああ、おばあちゃんとかおじいちゃんとか。
そう、おじいちゃんおばあちゃんが近くに住んでるわけですわ。
うちもそうですよ。
歩いて5分ぐらいのところにいるから。
うんうん、うちなんかあるもん。歩いて0秒のところにいたからね。
同居って言うんじゃないの、それ。
そうそうそう。
そうだから、その田舎に帰るっていう言葉が非常に羨ましかった。
ああ、わかる。それちょっとわかる。
そうだけど、でもやっぱりそういうなんていうか、ね、羨ましさもひっくるめて、
うん、
なんか夏休み独特のワクワク感
ある
っていうのがいいなと思う。今はなんだろう、夏休み、今まね、仕事休んで夏休みって言っても、ちょっとそういうワクワク感とは違うよな、う
ん、それはね、ちょっとわかります。夏休みが始まると、もうずっと夏休みなんじゃないかっていう、こう40日間を妄想する感じとかあるけど。
そうそう、なんていうのかな、田舎のおばあちゃん家の縁側で座りながらスイカを食べるっていうのが思い浮かべる。
あ、今だとね、
実際ないと思うけど、
1週間休むって思うと、あ、来週の月曜日はまた出勤か、あの仕事なんとかなってるかなみたいな感じになっちゃうんで。
なんて言うんだっけ、シンデレラ症候群だっけ。
ああ、
サザエさん症候群だっけ。
まあ、いろいろあるんじゃない。
ね。
サザエさん症候群は、日曜の夕方の定期イベントが月曜の出勤を思い出して、急にテンションが下がる現象ですね。
そう。シンデレラは何だったっけ。なんか一時そういう、いろんな症候群が流行りましたよね。
あったあった。
うん。
でですね。
はい。
夏休みは、自由研究とか工作とかしました？
はっはっはっは。自由研究は、うん、いとこのお兄ちゃんが作ったやつを丸写しした記憶はある。
おー。いとこのお兄ちゃん結構イケてる人ですか？
結構ね、すごいなって私は小学校ながらに思った。雲の研究をしていて。
雲？
雲。クラウド。
あ、そっちね。スパイダーじゃなくてね。
うん、そうそうそう、クラウドの、こういう発生基準で上昇気流がなってこういう風に雲ができると、でどんな雲がどうたらこうたらっていうのが結構綺麗にまとまってる。
上から目線だな、急に。
すごいのが本当にまとまってて、
今となってみれば非常にまとまってる。
あ、っていうか、まあ今はどうだかは分かんないっていうのも丸写ししたから、うん、自分に身になってないわけよ。
ダメだ。
ただ、なんかすごく、当時は、すごくよくまとまってるような気がした。
ああ、わかりやすく。
そうそうそう、図紙もいろいろしてあってて、うんうんうん、まあ、内容もそうだけど、すごく綺麗に書かれてたのよ、字が。
ほほ、
っていうのも、ポイントは大きかったのかなと思うんだけど、それを丸写ししたような記憶はあります。
字は綺麗
な。で、何でしたっけ？ 字はどうだろう、その人の字と私の字が、あの雰囲気は違うから。
そうですか。
あれだけど、うん。
私は工作はしてた覚えがあるんだよね。
工作。
なんか夏休みの工作っていうのをしてた覚えがあるんだけど。
なんか中国って、
はい。
あの、イベントのスタッフのことを工作員って言うんですよね。
ああ、まあ、日本でも違う工作員はあったりしますけどね。
なんかドキッとするんですよ。なんかあの、スタッフ T シャツみたいなの着るじゃないですか。ああ、
工作員って書いて
ある。工作員って書いてると、すごいドキッとする。
いいじゃないですか。なんかドキッとして。
なんだろう、拉致されるかな、ぐらいな。
そこは考えすぎじゃん。
でもなんかそういう、そういう言葉じゃないですか、その印象が。
工作員ってついてるとね。
そう。まあいいですよ、まあ、はい。
工作少年だったのかな。
はい、工作したんですね、はい。
そう、でも、あんまりね、たくさん覚えてないんだよね。あと、
うん、
夏休みの宿題って、その自由研究系って、先生は評価してくれたかどうか覚えてないんだよね。うん、要は、一生懸命やってきなさいって言うじゃない。
うん。
だけど、これすごくよくできました、ここは良かったとかって、先生に褒められると覚えもなくて。あれは何だったんだろうなと、ちょっと思ったりして。厳しく言われる割に、あの、やっても褒められないのかなっていう。
いわゆる自ら学ぶことの練習？
そう。で、最近思ったのが、夏休みの自由を研究するっていう研究があってもいいんじゃないかと。
ほ？
だから夏休みの自由研究ではなく、
うんうん、
夏休みの自由研究っていう。
それは多分大人が考えつくシャレだね。
だからそんなことを考えつつ、夏休みの自由とは何だっていうのを考えて、
夏休みの自由。
そうだから。
それはやっぱり朝寝坊できることにつきますよ。で、朝寝坊できて夜更かしできる。
いや、夏は、うち冷房とか入ってなかったんで、暑くて目が覚めてたけどね。あ、あと、ラジオ体操も、ずっとあった時代だったんですよ。
今ないの？
今、夏休みは頭とお尻だけですよね。
あ、そうなの？
そうですよ。だって私なんか、おばさん家に行ってくるねって言って、おばさん家に行った時にも、うちの近所もやってるからそっち出なさいとか言われて、おばさん家行ってもラジオ体操だった
よ。いや、ラジオ体操普通に、うん、あの、研修所に集まってやってた。よ？
そう。なんですけど、
6時半だよね。
そう、最近そうでもない。頭とお尻だけ。
なんでなんでなんでね？
よくわかんないです。
ね、あれってだって、あの、早起きの習慣を、
忘れない
ように。つけるというか、だよね。
そうそうそう、そうです。
じゃ中だるみはしていいっていう方針に変わったってことか？
まあ、そうなんじゃない？
へぇー。へぇー。へぇ
ー。で、
はい。
最近、自由研究ってみんな何やってんだろうなって思いながら、
うん。
そんな理科の時間にメールがやってきたわけですよ。
ほう。
娘さんの自由研究で、
ほう。
はやぶさ2を調べてみたいと。
うん。
っていう、メールがやってきまして。
タイムリーな話題じゃないですか。
そう。で、すごいタイムリーで、
うん。
番組でも取り上げなきゃなって思っていたので、
お。
今日はちょっとね、はやぶさ2の話をしようと思っているんですが。
が？
やっぱね、いとこのお兄さんの、
うん。
まとめた資料をそのまま書き写すと頭に入らないという今ね、コメントがありまして。
あ、そうなんですかね。でもほら、あの書き写したってことと、その上昇気流がっていう時のあの図は覚えてますよ、すごく。
お、じゃあ、なので私もね、
はい、
何でもかんでもこう、回答してしまうようなのではなくて、
うん、
なんかうまく夏休みの研究に結びつくようなきっかけになるお話ができるといいなと思いながら、
お、
なかなか難しいと感じています。
はあ、
はい。なので、
頑張れ。
どこまでどう詳しく話すかを文章にまでまとめてなくて、ちょっと見出ししかまとめてないんですけど、
はい。
そんなことを考えつつ、ちょっと今日はハヤブサ2の話をしてみようかなと思っています。
はーい。はい。まあ、ね、これからどんどん新しい情報が入ってくる。
うん、夏休み中もね、新しい情報入ってくると思いますよ。
ね、ただまあ、それを調べる上の前提というか、今現時点の、ね、情報だけでも分かってると、その新しい具入ることがまたより面白く感じる可能性がありますもんね。
はい。はい。ということで本編の方に行ってみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。毎日暑い日が続いていますね。皆様体調お気をつけください。さて、今週のそんないブログもかなり熱い内容となっております。沖縄の高校野球の歴史について調べました。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということで、ハヤブサ2のお話をします。
はい。
でね、
うん、
こう、あちこち調べたことを全部喋ってると、全然時間がないので、うん、今日はまあ、かいつまんでお話をしますが、
はい。
まず、メニューって言うと変なんですけど、
トピックスってやつですね。今日お伝えするニュースの項目ですってやつか。
とか、こんな視点で調べることってあるんじゃないかっていう言い方もあるんですけど、
はい。
まず、ハヤブサ2って何なのっていう話。これを、
探査機。
そう、これを、こう、うまく、短い時間で説明できると、おってなるんですよね。探査機。何が特徴なのか。次、どこへ向かったのか。
お
う。どうやって行ったのか。で、行って何するんだっけ。で、これから今からやることってどんなことみたいな話がやっぱあると思うんだよね。
うん。
で、行き先ってリュウグウっていうところなんですけど。
はい。
リュウグウっていうのは小惑星なんですよ。
はい。
で、小惑星って何かっていうと、太陽系、太陽のと太陽の周りを回っている星たちの、集まり。
はい。
の中で、惑星よりもずっと小さい、水星とか金星とか地球よりもずっと小さい天体が、まあ、小惑星ってやつで、
はい。
リュウグウの大きさは、1キロもないんだよね。1キロメートルもなくて、
だいたい、
直径が、700メートル程度。の大きさ。
この、なんだろう、校舎みたいな感じかな。
もっと大きいですね。
じゃあ、700メートル。
スカイツリーが、600何十メートルなんで。
うん。
なので、東京タワーを2つ重ねたぐらいだけど。
はい。
まあ、塊なんで結構大きいっちゃ大きい。
はい。
なんかね、江ノ島ぐらいっていう説明もあった気がする。
でもまあ、それが、いわゆるその、比べる惑星、水金、地下木とかに比べると、まあ、粒みたいな。はい。
そう
だけど、まあ、惑星と同じような感じで太陽系の周りを回ってる物体なわけですわな。
そうです。
はい。
で、そこに、はやぶさは行くと。てか、うん、近くまで行きましたっていうのが、2018年の、まあ、6月とか7月の情報ですと。
はい。
で、ハヤブサ2っていうのは、
うん。
いつ出発したかっていうと、
はい。
知ってますか？
3年ぐらい前。
あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。
当たり？あ、よかった。今適当に言ったんだけどね。
お。
それって確か、 前回の、その前回というか、はやぶさ1が帰ってきた後に飛び立ったんですよね。
そうです。
で、計画自体は1が帰ってくる前から始まってたんですか？
ちょっとずつあったんですけど、はやぶさ1が帰ってきて話題になったので、
うん。お金が降りた。
お金とか、ちょっと、なんていうの？
大人の事情がうまくいくようになった。
力入れてやろうってことになりまして。
じゃあ具体的に本当に、事業が動き始めたのは1が帰ってきてからなんですね。
事業自体が動き始めたのはもっと前なんですけど、うん、打ち上げは、少し、ハヤブサ1が帰ってきて早まったと言われていますね。
あ、そうなの、
はい、で、ハヤブサが打ち上がったのが、
はい、2ですね。ハヤブサ2ですね。
ハヤブサ、そうです。ハヤブサ2が打ち上がったのが、
はい。
2014年12月3日。
3年半ぐらい前ってことかな？
そう。だから、ね、2015年って言ったけど、2014年の年末に、うん、
はい、
種子島宇宙センターっていうところから打ち上がりましたと。
はい。
で、2014年の12月に打ち上がったんですが、小惑星リュウグウは、名前がついたのが2015年の10月です。うん、つまり、出発するときには、
うん、
リュウグウに出発したのではなくて、
うん、
前も番組で言ったかもしれないんですけど、1999JU3 っていう名前の小惑星に行きますって言って出発したの。
うん、
で、小惑星の、まあ、番号は 1999JU3 で、
はい、
小惑星の番号としては、162173番小惑星っていう番号がついているもので、
はい、
で、名前をつけてもいいですよってことになって、
うん、
公募したんだよね。
へぇ。
そうそうそう。で、
あれ？それって昔、うちの番組でも紹介しましたっけ？
紹介したんじゃないですか。なんか、何回も 1999JU3 って言ったと思いますよ、ね。
なんかすごく聞いたことあるし、なんか命名を公募してるから、JAXA かどっかですよね。
そうです。
送ろうぜ。違うな。送ったらっていうようなやつを、情報を番組で取り上げた気がします。
で、まあ、はやぶさ2が、はい、どんな探査機かっていうと、うん、小惑星に行って、小惑星のことを調べる。
調べます。
で、ただ単にこう、行って調べるだけじゃなくて、
うん、
行ったら、そこのものを、こう、ちょっとだけでもサンプルを持ち帰って、
うん、
本物を地球に持ち帰って分析してやろうっていうサンプルリターンっていうのが、お仕事なんですね。
ほう。その場でデータを送って終わりではなくて、戻ってこいよと送り出したわけですか？
そう。それがね、すごい特徴で。
はい。
行くのと行って戻るのは、うん、結構難しさが違って。
雲泥の差と。
戻ってくるのなかなか大変なんですけど。
うん。
で、リュウグウっていう名前がついた、はい、この小惑星は、うん、小惑星の中では C 型と呼ばれている。
はい、C 型？
C タイプね。
はぁ、
あ。ABC の
C。U タイプでもなく。
C ですね。
はい。
で、これはですね、炭素が多く含まれているでしょうと。
うん、だから C？ 炭素の。
そうなんですよ。で、C タイプっていうのは炭素が多くて、うん、水分子とかも入っていると、いう岩石が入っていると考えられていて、
はい。
なので、リュウグウっていうのは水を含む岩石があるかなっていうのもあって、水を連想させる名前っていうのが、こう、選択というか、選定の理由の一つだったらしいです。
おー、なるほど。うん、あれ？まずその前に、
はい。
1というか、はやぶさ、元祖はやぶさは、
はい。
糸川か。
そうです。
それはあんまり、もっとそれはもともと名前がついてたところに行ったんですか？
それも、あそこに行こうって決めてから糸川っていう名前にしました。
糸川の名前の由来は？
糸川博士っていう日本の、ロケット開発を、まあ、最初に始めた人ですね。
うん。の名前を、功績を称え、ね、名前に残したわけですな。
はい。で、一応ね、天文学連合っていうところでは、はい、神話由来の名前の方がいいっていう、方向性があるらしくて、で、リュウグウっていうのは、まあ、昔からお話の中に出てくる、単語なので、
うん、
リュウグウっていうのでいいんじゃないかっていう話になったようです。
ほうほうほうほうほう。
はい。
リュウグウの使いっていう深海魚がいましたよね。
そうです。で、はやぶさ2は、リュウグウの使いと形は全然似てません。
そうですか。リュウグウの使いって、
ひょろ長いんだよね。
グロテスクな、なんか、感じですね。
まあ、人によって印象は違いますけど、ひょろ長い感じの。
はい。
で、つまり、はやぶさ2は、
うん、
地球から出発して、小惑星に行って、そこを調べて、
はい。
で、小惑星のものを取って、地球に戻ってくるっていうのがお仕事です。
はい。はやぶさ1が、元祖はやぶさが同じようなサンプルリターンをして、初めて成功させたんですよね。
そうですね。
で、まあ、それにあやかってにも頑張ろうと。
まあ、それもあるし、じゃあなんで小惑星を探査するかっていうと、
はい。
地球って、太陽系ができるときにいろんな塵が集まって、
はい。
それがぎゅーっと集まって、大きくなって惑星になりました。っていうのが分かっています。
はい。
で、たくさんのものが集まって、外からぶつかってきた、まあ、隕石っていうよりは、その時には、物を作るための材料になるやつ、
うん、
が集まってきて、ぶつかったので熱くなったのと、
うん、
放射性物質が集まって熱くなったので、一時期こう、ドロドロに溶けて、すべての、こう、岩石が溶けて、固まったっていう歴史があるのね。
はい。
だから、地球の上で岩石を調べると、うん、一度溶かして、その後作ったものがほとんどなわけですよ。
ほ、う、ー、ん。
だから、うん、地球上で一番古い岩石っていうと、40億年前の岩石が見つかりましたみたいなことを言ってるんだけど、
うん、
小惑星は、塵がぶつかって、ドロドロに溶けるっていう、うん、ことがなくて、今まで、来てるから、
うん、
地球の材料になった、であろう、
うん、
岩石というか、物質が、そのまま入っている可能性が高いわけ、
はい。ほうほう。溶けちゃうとやっぱ性質効果変わっちゃうんですか？
とか、うん、混じるでしょ？だから何が何パーセント、何が何パーセントっていうのは、お塩と胡椒と、何？砂糖と他の調味料を入れて、ぐるぐるぐるってかき回せて、ペロって舐めたときに、
うん、
あ、塩と胡椒が入ってる。
BBDR。
で、あるんだけど、うん、どんな塩使いましたかとかって、溶けちゃったからわかんないってなるじゃん。
ああ、アンデスの塩なのか、
そう、岩塩だったのか、工場で生成された塩だったのかってわかんないんだよね。
うん。
なんだけど、リュウグウとか、糸川に行くと、それが、うん、材料のまま残ってるわけ、
うん。
そうすると、あ、こんな材料から地球とかの惑星ができたんだっていうのが調べられますよと。要は、地球上で見つからない、創生というか、うん、っていうものが見つかるんじゃないかとか。
はい。
あとは、資源として利用できるかもしれないとかね。二つの意味があって。あ、そうそう、小惑星が、資源、うん、
まあ、将来的にってことですね。
将来的に、将来的に。
今すぐではなく。
そう。二つ意味があって、うん、何かしら地球上で有用なものが入っていたとしたら、
うん、
宇宙から連れてくれば、
うん、
なんかの資源として使えるかもしれない。
ほう。
で、もう一個が、人類が宇宙に飛び立って、
うん、
っていう時に、
うん、
燃料を地球から持ってくと大変なんで、
うん、
現地調達をするのに何かしら使えるんじゃないかと。
おう、もし石炭がゴロゴロしてる星があるんだったら、そこによって石炭を調達すると。
そう、石炭エンジンのロケットを持ってかなきゃいけないかもしれないけどね。
うんうんうん、
っていうようなことがあって、
はい、
資源として調べるっていうのと、その、 宇宙の歴史と調べ、として調べる。もちろん、知的好奇心でそこに何があるのかっていうのももちろん含めて。
はい。
で、いうようなことを、まあ、調べる。調べるし、あと、小惑星っていうものの表面が、どうなっていて、どんな風にこう太陽の、光とか環境にさらされてデコボコになってるとか、今回ハヤブサ2は表面だけじゃなくて内側の方も取ってこようとしてるんで、表面と内側で何が違うのかっていうのとかも調べようとしてます。
穴開けてですか？
最初表面引っかいて取るのと、ちょっとしたこう爆弾をぶつけて、穴が開いたところの底をちょっと取ってこようっていうのと両方やるつもりです。
結構頑張りますね。
頑張りますよ。
戻ってくるのはいつ頃の予定なんですか？
戻ってくるというか、今のところは、今年は、調査の年ね。
はい。実際にその現場で、ものを採取する年ですね。
そうです。
はい。
で、来年、2019年ぐらいに、か、今年の末かな、はやぶさ、じゃないや、リュウグウを出発して、
はい。
地球に戻るところに、こう、帰ってくる方向に出発するっていうのを始めようとしていて、
はい。
戻ってくる予定は、約、一年ぐらいかかるので、2019年末とか2020年に、戻ってくるという予定になっています。
じゃあうまくいけばオリンピック前に戻ってきて。
そうですね。
ねえ、すごい。
でも、行きはね。
よいよい。
二年半ぐらいかかってるんですよ。
あ、そっか、でも、今近づいてきてるわけですよね。その太陽を中心とした軌道を回ってる中で、
うん、
より太陽に近づいてるタイミングで今近づい接近したので、帰ってくるときは時間があんまかかんないってことですか？
リュウグウの軌道は、
うん、
小惑星の中でも地球の軌道に近いタイプの、小惑星。
円ってことですか、ほぼ。
少し歪んでいて、一番近い時に、太陽に近い時には、地球の軌道に近いぐらい。地球の内側にほんの少し入ることがある。で、もう一個が、もう一個じゃない、一番遠い時は火星の軌道近くまで、行くっていうタイプの小惑星で、地球からのアクセスはしやすいのね。なんですけど、一方で、地球の軌道と重なるって言ったらいいんですけど、地球の軌道よりも内側に来ることがあるので、
はい、
遠い将来では、うん、地球にぶつかるっていう可能性がゼロではないというか、
うん、
っていう地球にぶつかるかもしれない小惑星のエリアにいる、小惑星になっています。なので、リュウグウを調べるもう一つ、大事なことは、地球にね、うん、落ちてくるかもしれないとか、地球にぶつかってくるかもしれない小惑星のことを調べるっていう意味もあるんじゃないかと思っていて、
うん、
さっき言った通り700メートルぐらい、700、800メートルあるので、
うん、
すごく大きいものがね、
うん、
地球に近づいてくるとすると、なんとかしてそれを向きを変えるとかっていうのをしなきゃいけないかもしれない。
うんうんうん。まあそうですね。まあ小さいとはいえ、地球の中にしてみれば、地球のサイズから考えれば十分でかいですもんね。
そう、落ちてくる隕石というか、
はい。
そういうものとしてはすごく、大きいものになるんで、
うん、うん。
で、行きは、スイングバイって言って、
はい。
惑星、地球をね、に引っ張ってもらって加速したりとかっていうのをしていますけど、帰りはね、多分、スイングバイとかしなくて、帰ってこられるんじゃないかな。
じゃあまあ、そういう、いいタイミングで近づける、いいタイミングで帰れるっていう時期というか、ことができる。
タイミングを選んで。
から、その星を選んだっていうのもあるんですね。
そうです、そうです。そうなんです
。糸川じゃないな。リュウグウに先に行くって先に決めたのではなくって、うん、大体まあこのくらいの範囲で行っ って、このくらいの時期に帰ってくると。
うん、
でそうすると、一番労力なく帰ってこれるところにいる星はいねがって探したわけですな。
そうです、そうです。それもあります。その辺のさっき言った C 型のものを、うん、選んでいってるというのがあります。
はい。
はい。ほんで、どうやって行くのかっていう話、さっきスイングバイってお話ししましたけど、とりあえず地球から物を宇宙に送り出すには、うん、地球の何重力を振り切って、
はい、
外に出ないといけないんで、
うん、
そこは、ロケットに乗って、うん、出発をしました。
あ、探査機だけではなくって、プラスそこに動力をつけた状態で、
というか、打ち上げするのには H2A ロケット26号機っていうのに乗っかって、
はい、宇宙まで行きました。
地球を出るっていうのに乗って、地球を出るっていうことをやって、
うん、
大まかな方向決めをして、
はい、
っていうのをやります。うん、で、その後、加速をしていくと、ここ一つポイントなんですけど、
お？
地球が太陽の前ぐるぐる回ってますよね。
はい。
その方向に加速をしていくと、
うん、
探査機、まあ、他のものもいいんですけど、っていうのは、太陽から離れていく方向にだんだん、こうずれていくんですね。
ほう。
それは、太陽の周りを、太陽の重力に引っ張られてぐるぐる回っている力と、自分がのスピードで外に行こうとする力が釣り合うところがあって、
はい。
回る方向に加速をする。つまり、早く回ろうとすると、その釣り合いが太陽から離れる方向にどんどん行くんで、うん、地球から見ると、太陽から離れる方向だ。地球の軌道の外にだんだん動くようになってくるっていうのがあるのと、
はい。
で、もう一個、軌道が、重い星から離れていくと、回るスピードはゆっくりになるのね。
うん、
角度的に、
はい、
ゆっくりになるんで、加速すると前に進まずに、なんていうのかな、トラック競技でね、走るでしょ。
はい。
普通は同じトラック走ってるから、スピードを上げると、要は加速すると。
はい、
中の人追い抜けるじゃない。
うん。
その代わりに、宇宙では加速しようっていう風に力をかけると、うん、外のトラックにだんだん動いていっちゃうのね。
離れていっちゃうわけですね、中心から。
そう。
はい。
で、なおかつ、スピードが速くなったんだけど、
うん、
回るところが長くなっちゃうんで、うん、外から見ると遅れてるように見える。だから、どんどんどんどん遅れを取るっていう感じになるんで、その辺をちゃんと、要は、太陽から見た、位置エネルギーが、なんていうのかな、上がるっていう言い方すればいいのかな、っていうようなことがあって、
はい。
そういうのを含めて、リュウグウとの、速度とか、どういう軌道で行くかっていうのを計算しつつ、何月から何月までに出発すると、リュウグウに届くとかね、うん、っていうのをやることになります。
はい。
はい。で、じゃあ、はやぶさ2自体は、はやぶさ1と何が違うのか、知ってます？
番号。
番号が違うんですけど、見た目で違うのはアンテナが違うんだよね。
同じくらいの大きさなんですか？
そうですね。だいたい同じくらいの大きさになっています。飛ばしたというか、打ち上げた、ロケット、が同じなのと、
うん
うん
あ、そっかそっか。H2 ロケットの大きさによって、乗せられるロケット、探査機そのものの大きさも制限が出るわけですね。
そうです、そうです。
闇雲に大きくてはできないわけだ。
そう。っていうのと、
はい。
もう一つは、行く場所？
行く場所。
が、そんなに変わらないというか、さっき、地球と火星の間の軌道にあるリュウグウに行くっていう話をしたんですけど、
はい。
糸川も、まあ、地球と火星の間にある、小惑星なので。
ほう。
一応ね、重さ的には、 あの、打ち上げ時の重さは、はやぶさは、510kg。
はい。
で、はやぶさ2は 600kg なので、微妙に重くはなってるんですけど、
うん、
1メートルかける、1.5 メートルぐらいの、とかっていうので、ほんのちょっと本体は大きくなってるぐらいですね。
うん、お
ー。そうなんですよ。なので、行く場所の遠さというか、と、打ち上げるものをほぼ同じなので、う
ん、はい。
ほぼ同じ大きさのものじゃないといけないということになっています。
うん、はい。
なのですよ。で、見た目で違うのは、その縦横高さの大きさがほんのちょっと大きくなってるっていうのと、
はい、
一番目立つのは、アンテナが、はやぶさの時に大きいアンテナが1個ドーンってついてるのが、中くらいの大きさのアンテナが2個になったっていうのが見た目の大きい違いだと思います。
おぉ。
そうなんです。
で、これは、うん、
通信する、なんていうかな、周波数が違うっていうのがあって、ですね、KA、アルファベットの K に、小文字の A、
はい、
で、KA バンドっていう、はい、周波数を使うアンテナが装備されて、
うん、
なので、これで、遠くまで行っても通信できるようになったんですけど、
はい。
KA バンドっていうのを使うようになって、ちょっとだけ問題があって、はやぶさとお話しするときに、地球側でも KA バンドが使える、
はい。
アンテナを、こう、用意しなきゃいけないわけじゃないですか。
うん。
なんですけど、国内には KA バンドで、遠く、宇宙の遠くのものと通信するっていうアンテナがなくて、海外のアンテナに、こう、お願いをして、通信をしてくださいっていうのを、うん、アンテナを借りなきゃいけないんですよ。
こんなその、宇宙と交信するのが絶対的な目的の一つの状況にも限らず、関わらず、ないんですか？
そうなんですよ。なので、はやぶさと、あ、違う、はやぶさ2とお話しするときには、
うん、
この通信をしたいっていう時に、アメリカとかヨーロッパの通信局のアンテナを借りるっていう風にしているし、もともとね、地球の向きによっては、そのハヤブサ2が見える方向にないと通信ができないので、
はい、
海外のアンテナを借りることにも必ずなるんですけど、
はい、
せっかく日本から見える時に、それができないっていう状況はちょっとね、なかなかこう、せっかくハヤブサ2で、通信の仕方が良くなったにも関わらずそれができないっていうのは、ちょっとだけ、
残念ですね。
残念で、うすだにある、
はい。
うすだっていうのは地名ね。
う
すだっていうところにある、うすだ宇宙空間観、ん宇宙、うすだ宇宙空間観測所っていう、大きい大きいパラボラアンテナがあるんですけど、
はい。
そこが、そういうような、遠くの宇宙船とか探査機とお話をするっていう、仕事をしてるアンテナなんですけど、だから、ハヤブサを見つけたのはそこのアンテナなんですが、
うん、
ハヤブサ2ではそのアンテナでは通信ができなくて、新しくその近所に作っている、うすだ宇宙観測所の、後継と呼ばれているところでは、その KA バンドが使えるようになるんじゃないかと言われています。今ね、作ってるところなんですよ。
お。
はい。そんなこともあります。ということで、はやぶさ2は、はやぶさと比べて、はやぶさですごい失敗したとか、苦労したところの改善も進んでいて、はやぶさの時に、壊れてしまった、イオンエンジン、電気推進系エンジンっていうのが、壊れてしまったり。
そういえば、あの当時すごいイオンエンジンっていう言葉をよくニュースで聞きましたね。
そうなんですよ。で、イオンエンジンは、うまくいってるやつは、ずーっとハヤブサの時も動いていてよかったんですけど、
うん、
4つついている1つが動かなくなったりとか、途中からまた壊れたりとか、
うん、
っていうのがあったので、イオンエンジンの、こう、耐久性とか、その辺の条件を上げていたり、
はい、
トラブルがあった時の、対応とかを、こう、変えたりとかっていうのをしていますし、 あとね、あと姿勢を制御するのには、
はい。
宇宙で姿勢制御するときって、どうやるかっていうと、ちょっとちっちゃい、ジェットエンジンみたいなやつをプシュって出すと、ちょっとだけぐるって回るっていうのがあったりするんですけど、
はい。
その他に、リアクションホイールっていうので、
リアクションホイール？
リアクションホイールですね。
ほう。
円盤をぐるぐるモーターで回すんですよ。
うん。タイヤではなく。
中にある、重たい円盤をぐるぐる回して、
はい。
それを加速とか減速すると、その反作用で、探査機全体が回るっていうのがあって。
探査機そのものを回しちゃうわけですか？ぐるぐるぐる。
探査機の中で、ホイールを加速したり減速したりすると、探査機全体が回るっていう姿勢制御があって、はい、これもね、はやぶさ1で、調子が悪くなったりしたので、
あり
なので、はやぶさ2では、追加の予備のホイールを入れたりとか、っていうのをやっています。でね、スラスターって言って、さっき言った、ちょっとだけジェットを吹いて、姿勢を変えるっていう方は、大きく姿勢を変えるのは得意なんだけど、ほんのちょっとっていうかね、細かい制御が、できないんで、
はい。
そのスラスターとリアクションホイールの組み合わせで、こっち向きに、ドーンと回して、加減速をちょっと調整して、止めるときに反対側にスラスターちょっとだけ吹いて止めて、最後の微調整してとかっていうのを、リアクションホイールですると。いうような、使い方をするようになっています。
はい。
で、リアクションホイールは、加速とか減速とかするので、電気を結構使うのね。
うん。
で、姿勢を変えない時でも回しっぱなしにしとくことがあると、電気を使っているので、あんまりそこの回転数を上げすぎないようにするとか、そういうので、スラスターとリアクションホイールの組み合わせをうまくやって、方向の制御をするというのをやっています。
はい。
とか、いうことで、はやぶさ1から比べて、アンテナが違ってるのもあるし、はやぶさ1の時に壊れてしまった。本当に、まあ、はやぶさ1というか、はやぶさ初号機ね。
初号機いいですね。
というか、1っていう名前はないんで、ただのはやぶさなんだけど、はやぶさって言うとどっちだよってなっちゃうんで、はやぶさ2かはやぶさ初号機。はやぶさ初号機で調子が悪かったり、うまくいかなかった、はい、要は、はやぶさ初号機を実験機として見た時の、対策をしたものを挙げてるという感じになっていて、
はい。
本当にね、計画通りスムースに、場所も、タイミングも計画通りに、リュウグウのそばまで着きましたと。
素晴らしい。
で、これから何をするかの話をちょっとしましょう。今、この収録をしている、7月の下旬では、はやぶさ2は、ホームポジションという名前の、リュウグウから20キロ離れたところに位置して、はい、そこを中心に観測をするっていうのをやります。
おう。まずは、そこを中心に？
そう。なので、すぐ近くまで行って、
まだ、機械を乗せるわけではなく、
まだ、遠くから眺めて、
地上というか、外からデータを取ると。
そうです。
はい。
なので、20キロのところについて、そこはまあベースキャンプという感じで、そこから、はい、山を登るときだとアタックって言うんですけどね、頂上にアタックするみたいなことで、そこを中心に、近くに行って、よくよく見てまた戻ったりとか、
はい。
左右に行ってあっちとこっちから見てみたりとか、っていうのをした後、実際に、サンプルリターンのためのサンプルを取りに行くっていうことをやります。
ほう。
で、今は、こう20キロのところから撮った、写真と、6キロメートルまで近づいて撮った写真っていうのが公開されていて、
で、6キロ、
結構。6キロ近いですよ。
うん。ですね。
そうなので、公開されてる写真を見ると、なんかね、ぐるぐる回っている、アニメーションみたいなものが結構あちこちで、こう、公開されてるんですけど。
はい。ぐるぐる回るアニメーション。
はい。ぐるぐる回るアニメーションがあって、 うん、ですね、それを見ると、自転をしているね、はやぶ、リュウグウって。
はい。
で、なんて言ったんだろうな、正面から見て、横方向にぐるぐる回ってるわけ。
うん、はい。
で、回る方向が、手前が右から左、奥が左から右。
はいはいはい。
だから上から見ると、上から見て時計回り。
時計回り、はい。
に回っているんだけど、これって地球の回り方と反対だよね。
ほう、そうですね。
どっちが上かって難しいんだけど、地球の北極側を、太陽系の上側とすると、
うん、
地球は、北極側から見て反時計回りに回ってるんだけど、
はい、
このリュウグウは、時計回りに回っている、
うん、
だから地球の自転方向とは逆方向です。これもね、
はい、
発見で、なんかね、自転はしてるらしいっていうのは分かったんだけど、どっち方向に自転してるかっていうのは近くまで行かないと分からなくて、
へえ、
で自転方向がまあ、地球とは逆方向であるっていうのが分かりましたよと。
はい。
で、自転の速度、自転の周期、
うんうん、
自体は地球にいるときから明るさの変化を測っているとある程度分かっていたんですけど、うん、8時間弱、7時間とちょっと、
うん、
で一周するということが分かっていて、
はい。
なので8時間見てれば一周分見えるわけ。
ほう、確かに。
っていうので、20キロ先から、ずっと見て、8時間分パシャパシャパシャって撮ったのを送ってもらって、それをモデルにしたのが今公開されているのと、6キロぐらいまで近づくと、もっともっと細かく見えるんで、地表を観察した、写真というか、の公開もされています。でそこではね、解像度って言って、写真の、ピクセル一粒一粒が、はい、1メートルよりも細かいぐらいまでの写真が撮られています。
うん、
なので、7時間とか8時間で一周するものに、この後、着陸して、
はい、
着陸というか、ぶつかってというか、そこでサンプルを撮るっていうのと、うん、その後、爆弾を置いて、
うん、
次元爆弾を置いて、ちょっと逃げて、うん、それがボーンってなったら、うん、もう一回さっき、爆発したところの、クレーターというか、に行って、うん、一番底のものを取って、うん、とかっていうのをやることになります。
結構すごいことをやりますね。
そうなんですよ。なかなかね、いろんなことをリモートでやらなければいけないんで、うん、こんなことをやりなさい、やったら報告しなさいっていうのを送って、それを待って、うまくいったか確認して、みたいなことを、やっていくことになります。
はい。
はい。で、その、観測というか、実際に見たり、触ったり、あとは、直接ね、持って帰る前でも、ハヤブサにもセンサーがついているので、どんな、組成、要は、材料から土ができているかとか、っていうのを、調べるっていうのを現地でやります。それはね、光学的センサーとか、実際に、触ってわかるっていうような、センサーもあって、そんなことを、やるっていうのを今年やって、で、スケジュールの、
はい。
まあ、暫定版というか、
うん、
何かあればまた変更することがあるんですけども、今7月末で、
はい、
中高度観測、高度、
うん、
5キロとか6キロのものをやった後、
はい、
重力計測効果って言って1キロぐらいまで近づいて、はやぶさ2が、リュウグウにどれだけ引っ張られるかみたいなことを測定して、
うん、
で、9月から10月がタッチダウン運用の予定。
体を慣らしていくってことですか？
ではなくて、さっきやったサンプルリターンの、
うん、
直接、リュウグウに着地する。
お。
で、っていうのと、地面の上で調べるローバーっていうのを、落として調べるっていうのをやって、で、11月から12月はちょっと休んで、で、もう一回、1月に、5キロぐらいのところから、観測をして、2月に、もう一回、くっついてというか、 タッチダウンして、
うん、
サンプルリターンのことをやって、で、3月から4月ぐらいにさっき言ったことのクレーターを作るってのやって、で、4月から5月ぐらい、来年ね、
はい、に、
もう一回タッチダウンして、
はい。
っていうのをやって、来年中に向こうを出発する。2019年中に、小惑星出発っていうのが予定になっています。で、
まだ細かな日程っていうのは、その時の、まあ、当然天候でも、天候？あ、でも、
天候っていうか、何が起こるかわからないんで、
うん。
っていうので決まるのと、あと帰りは多分、2020年のオリンピックよりは後のタイミングで地球に戻ってくるっていうのが今のところの予定です。
おー。はい、あれって、まあ、はやぶさでもそうでないにしても、
はい、
まあ地球に戻ってくる宇宙船っていうのかな？
はい。
で、よく、打ち上げるときは、なんか台風が来てますとか天気が悪いですって延期になるじゃないですか。
はい。
着陸のときってあんまないの？
というか、リュウグウの横は20キロのところまで行って、はい、そこで休んでったらいいんですけど、そこをベースキャンプにやりましょうってやってるんですけど、
うん。うん、
地球に戻ってきたときには、地球の周りを回ってちょっと休んでというか、うん、様子を見て、いいタイミングで降りましょうっていうふうには多分しなくて、
うん、
地球の一番近いところでいい感じのタイミングっていうのは、
はい、
ほとんど調整ができない状態で地球のそばまでやってくると思います。
おー。
だから地球のに、うん、降りてくる、少なくとも一月前ぐらいまでには降りてくる日が決まっちゃうはずなんで、
おお。
微調整はできるはずなんですけど、
うん、
そんなにこう自分で選べるほどではないので、
はい。
で、戻ってくる計算をしてこの辺にしましょうっていうのを決めたら、ほぼその辺に戻ってきて、なおかつ、地上のねお天気は関わらず、再突入カプセルはお天気には関係なく落ちてきます。
ほー。
で、地上で調べるというかそれ探す人たちはお天気が悪いと大変かなと思います。
うん、ああ、まあそりゃそうですね。
はい。という感じで、もう一つ、行きと帰り、
はい、
で、帰りの方がすごく短いんですけど、うん、太陽系の内側に行く方が太陽に落ちていく方向だから、簡単かっていうとそうでもなくて、うん、なんでかっていうと、今、太陽の周りを回っている衛星じゃないや、惑星、
はい、
たちは、ほっといてもずっと回ってるわけじゃないですか。
はい、
なので、力を加えなければ太陽に落ちてくるわけではなくて、力を加えなければずっとその場所に居続けるわけね。ぐるぐる回って。
はい。
太陽の重力とスピードがバランスして。
うん。
なので、太陽の方につまり、内側に行くには、ブレーキをかけるってのやんなきゃいけない。スピード的に。
うん。
ブレーキをかけるには実はエネルギーが必要で。
うん。
っていうことになるんで、日本が打ち上げた小惑星の探査については地球の軌道からそんなに、内側とか外側じゃないところを目指してるっていうのがあります。うん、
はい。
それはね、行くだけじゃなくて帰ってこなきゃいけないっていうのもあるんで、
うん。
行きだけだったら、すごく大きいロケットでドーンって、打ち上げたり、スイングバイとかを使って加速するっていうのをやったり、
うん。
で、ある程度、加速をしていって、行けるんですけど、今度は減速するときにも、こう、スイングバイをしたりとかっていうのがあって、帰りにも、軌道調整するには燃料が必要なので、
うん、
そっちまで持ってかなきゃいけないっていうのもあって、基本的には、サンプルリターンというか行って帰ってくるのはなかなか大変と。
うん、ぜひ成功してほしいですね。
そうですね。
ね、
ということで、今年から来年にかけては、はやぶさ2がリュウグウに、着いたっていうのは、今回みたいに近くに到着したじゃなくて、実際に着陸しましたとか、直接何かを投げ入れましたとか、何々が見つかりましたとか、情報がやってきましたっていうニュースが、定期的に入ってくると思うので、期待したいところですね。
はい。
はい。はい。ということで、はやぶさ2の概要について話してみました。で、もっともっとね、たくさん情報があるので、ぜひ、もっともっと細かいところ、まで調べて、夏休みの宿題にしていただきたいと思います。
はい。
はい。では、はやぶさ2のお話はここまでにして、
うん、
8月11日に実施予定の、そんな理科の時間、みんなで科学館へ行こう、2018夏。
夏。
の、案内をちょっとだけします。前回もお話をしたんですけれども、そんな理科の時間では、オフ会のようなものをしようと思っていまして、上野の国立科学博物館にもうリスナーさんと一緒にそこをね回ろうという計画を立てています。
はい、
私吉安が、案内の小冊子を作って、
かっこいい、
できる限り多くの方に、直接ご案内をしたいと思っています。
はい、
で、小冊子の準備や現地でのねどうやって皆さんを案内するかみたいなのをちょっと計画したいので、参加予定の方はメールを送っていただけると嬉しいです。ただメールを送っていただかなくても、はい、現地集合していただいて、飛び入り参加は問題ありません。
はい。
日程ですけれども、8月11日、11時30分集合、12時から、科学館の中を、国立科学博物館の中を回って、3時ぐらいまではご案内をしようと思っています。
はい。
集合場所は、上野の国立科学博物館の、入り口、道路から階段を降りて、行ったところに広場があって、建物の外なんですけども、広場があります。そこの広場を集合場所にしたいと思っています。
はい。
そこに11時半に、私が、そんな理科の時間のアイコン。
お？
番組アイコンの紙を持ってお待ちしていますので、そちらに集まってください。
はい。
で、人数確認をして、
うん、
団体料金で、チケットを買って皆さんに配って、
はい。
で、どういう順番で回るっていう簡単なご説明をして、
うん、
入っていこうと思っています。
はい。
なので、11時半を目安に、人数締め切りますので、11時半までに来てください。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日現在、参加の表明をしていただいている方は、40人ぐらいですかね。
お、
メールが来てるのが。なので、人数は、50人を超えてしまうんじゃないかと思うので、お一人お一人の方と細かく話すっていうことまでできないかもしれませんが、はい、ここをこういう順番で回りますっていう冊子も作りますので、
はい、
楽しめるんじゃないかと思っております。
うん、
はい。で、参加の表明は、いつものメールアドレスに、みんなで科学館2018夏に参加しますというのを書いていただいて送っていただければ。
は
い、
件名に書くんですね。
いえ、件名でも中身でも構いません。
中でもいいのね。
はい、全部読むので。
どっかに。
はい、自動振り分けとかしてるわけではないので。
はい。
はい。で、送り先は、いつものメールアドレス、リカアットマーク 0438.jp、rika アットマーク数字で 0438.jp です。また、私たちの、ウェブサイトからもフォームで送っていただけます。そんな理科の時間は、そんなプロジェクトという、グループで、配信しているポッドキャストの一つで、
はい、
私たちのウェブサイトは、そんな .com、sonnai.com です。
うん、
トップページからね、そんな理科の時間のアイコンをクリックしていただくと、理科の時間のエピソードがずーっと表示されて、こちらはですね、第1回から聞けるようになっていますので、
はい、
古い番組についてはそちらから聞いてみてください。また、番組一覧が、出ている、画面の右側に、
うん、
投稿フォームがありますので、そちらからメッセージを書いていただいても、私のところに、そんな理科の時間宛てのメールとして届きます。
はい。
はい。あとですね、そんないプロジェクトでは、この番組のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間など、他の番組も配信しております。こちらの番組も、ポッドキャストアプリ、または、そんない .com のウェブサイト、または、YouTube で、そんないプロジェクトで検索していただければ見つかると思うので、皆さんの一番いい方法で聞いてみてください。
おーい。
あとですね、ウェブサイトでは、ポッドキャストではなくて、文字のブログの連載もしておりますので、沖縄から発信している、うん、ゆうなさんという方が書いている、ブログの連載もあるので、そちらも読んでみてください。
はい。
ということで、 夏休みの真っ最中でですね、暑い日が続いたり台風が来たりしていますけれども、はい、自然の力はすごく大きくて、雨とかね、風とかの被害に遭った方は、被害がなるべく少なく、なるべく復旧が早くというのを願っております。ただ、はい、自然っていうのはなかなかね、コントロールできないものなので、どう被害を少なくするかっていうのを考えなきゃいけないかなと思ったりしながら、被害が少なく済みますようにと思いつつ、速報とか見てますけれども、あと、気温のね、変化も激しいので、体調に気をつけてお過ごしください。
過ごしください。
はい。ということで、そんなエリカの時間第273回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。